半導体アト工程テクノロジー最前線の時間です。
今週も最新の半導体アト工程ニュースをお届けします。今回は AI 需要を背景とした最先端パッケージング技術への投資とサプライチェーンの動向に焦点を当てたニュースが中心です。
AI の進化が半導体の製造工程にまで大きな影響を与えているんですね。どんなニュースが飛び込んできたのでしょうか。
はい、まずは TSMC が CoWoS と SOIC の生産能力を大幅に拡張しているというニュースです。次に、この CoWoS の能力不足が Google の AI チップ TPU の量産を遅らせる可能性が指摘されています。また TSMC は次世代パッケージング技術の COPOS で独占的なサプライチェーンを構築しようとしている動きもあります。
なるほど、TSMC の動向が市場全体に大きく影響を与えているのが分かりますね。
ええ、さらに TSMC は SOIC の 3D スタッキングロードマップを公開し、2029年までにさらなる微細化を目指しています。そして、AI ハードウェアの隠れたボトルネックとして、ABF 基板の供給不足が浮上しており、味の素ファインテクノの戦略も注目されています。
ABF 基板とは、また新しいキーワードが出てきましたね。他にも HBM 関連の動きはありましたか？
もちろんです。半ミセミコンダクターが次世代 HBM 向けに第2世代ハイブリッドボンダーを発表し、SK ハイニックスも青州に HBM パッケージングハブを建設して能力を拡大しています。サムスンエレクトロニクスも HBM4 向けにハイブリッドボンディングを導入し、リーダーシップを確立しようとしていますね。
各社HBM に力を入れているのですね。
はい、そして SK ハイニックスは12層ハイブリッドボンディング HBM スタックの検証を発表し、次世代 AI メモリー競争が激化しています。最後にサムスンエレクトロメカニクスが住友化学グループとガラスコア基板の JV 設立に向け MOU を締結したというニュースも入っています。
それはどれも半導体アト工程の最前線を示す興味深い話題ですね。今回のニュースからどんな視点で市場を分析できるのでしょうか。
今回は AI チップの性能をさらに引き出すための先端パッケージング技術の進化とそのサプライチェーンにおけるボトルネックや戦略的動きに注目したいと思います。また HBM 市場の激しい競争と新しい材料への投資動向も詳しく見ていきましょう。
非常に楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは TSMC が CoWoS と SOIC の生産能力を大幅に拡大しているという話題ですね。具体的にどのような内容なのでしょうか。
はい、 TSMC は AI チップの需要急増に対応するため CoWoS と SOIC という先進パッケージング技術の生産能力を大きく引き上げています。2026年のテクノロジーシンポジウムでは世界中で18の新規ファブと先進パッケージング施設を建設中だと発表しました。
18もの新たな施設ですか。これは AIHPC チップの供給不足解消にかなり貢献しそうですね。
その通りです。特に SOIC は代管を直接接合する技術で次世代 AI チップの性能向上に不可欠です。 TSMC のこの積極的な投資はAI 市場全体のサプライチェーンのボトルネック解消に大きく寄与すると見られています。
それは期待できますね。企業の動きや今後の見通しはどうですか。
TSMC がグローバルに生産拠点を拡大することで地域的な供給リスクの分散にもつながります。 AI を活用したスマート製造の導入も進められており、生産効率と品質のさらなる向上が期待されます。
なるほど、AI の需要が製造プロセス全体を変革しているのですね。続いてのニュースは、TSMC の CoWoS能力不足が、Google の AI チップである TPU の量産を遅延させる可能性があるという話題です。これはどういう状況なのでしょうか。
はい、台湾の専門メディアが報じたところによると、TSMC の CoWoS パッケージング能力の慢性的な不足が、Google 自社開発の AI チップ、TPU の量産開始を2027年まで遅らせる可能性が高まっています。
TSMC が能力増強している中でまだ足りないという状況なのですね。 Apple が新世代プロセッサ向けに初期生産能力を確保しているからという話も聞きましたが。
その通りです。 TSMC は2026年末までに月産12万枚、 2027年末までに月産14万枚を目指していますが、2026年の初期生産能力の多くはアップルが確保しているため、Google 向けの壊す能力は依然として限定的と予測されています。
そうなんですね。この状況が Google の計画に与える影響は大きいのでしょうか。
はい。この壊すのボトルネックは、AI チップ開発企業にとって製品投入スケジュールに直接的な影響を及ぼします。Google のような主要顧客でさえ、TSMC の供給能力に左右される現状は、先端パッケージング技術が AI 時代における競争優位性を決定づける重要な要素であることを示しています。
先端パッケージングの重要性が改めて浮き彫りになりますね。トロイさん、TSMC は壊すだけでなく、さらに先進的なパッケージング技術であるコポスにも注力しているとのことですが、これはどのような技術なのですか？
コポスはチップオンパネルオンサブストレートの略で、より大きなパネル上で複数のチップをパッケージングする技術です。これにより、壊すよりも生産効率とスループットの向上が期待されており、TSMC が次世代 AI パッケージングの主導権を確保しようとしている戦略的な動きです。
それは非常に興味深いですね。サプライチェーン全体に厳格な機密保持契約を課しているという話も耳にしましたが、なぜそこまで独占的な戦略を進めているのでしょうか。
TSMC は、コポスが特に大型 AI 半導体パッケージの生産において、経済性とスケーラビリティで優位性を持つと見ています。この技術的優位性を確固たるものとするため、台湾の装置及び材料メーカーに対し、コポスに関する技術情報の厳重な機密保持と、量産開始後数年間は TSMC 以外の顧客への供給を制限する独占契約を結ばせている模様です。
まさに次世代技術を独占しようとしているのですね。この戦略は AI 半導体市場にどんな影響を与えますか？
この独占的な管理戦略は、将来の AI 半導体市場における TSMC の支配力をさらに強化する可能性を秘めています。競合他社がコポスに追いつくことを困難にし、TSMC が長期間にわたり AI 半導体パッケージング市場で優位性を保つための基盤を築くものとみられています。
技術派遣をめぐる企業の戦略が、こんなところにも見られるのですね。次は TSMC の SOIC、3D スタッキングのロードマップについてです。2029年までに接続ピッチをさらに微細化する計画だそうですが、これはどのくらいすごいことなのでしょうか。
はい。TSMC は SOIC の接続ピッチを、現在の6マイクロメートルから2029年までに 4.5 マイクロメートルへと微細化する目標を掲げました。これはチップレット間の IO 密度を飛躍的に向上させ、データ転送速度を高速化する上で極めて重要です。
4.5 マイクロメートルですか？想像もつかないくらい小さい世界ですね。富士通の次世代スーパーコンピューター用 CPU、モナカにもこの技術が採用される見込みだとか。
その通りです。特に注目すべきは、第二世代 SOIC 技術で実現される F2F スタッキングの導入です。これは台の能動面同士を直接接合することで、配線層を最小限に抑え、電気的特性を最適化します。これにより、モナカのさらなる高性能化が期待されています。
それは AIHPC チップに革命をもたらす可能性を秘めているのですね。
ええ。より高密度の垂直相互接続により、複数のロジックチップレットやロジックとメモリーを統合した複雑な SOC の実現が容易になります。これにより、演算性能の向上、消費電力の削減、そしてフォームファクターの小型化が可能となり、幅広いアプリケーションでイノベーションが加速するでしょう。
半導体設計の自由度も高まりそうです。続いては、AI ハードウェアの隠れたボトルネックとして、ABF 基板市場が浮上しているというニュースです。ABF 基板とは何ですか？
ABF は味の素ビルドアップフィルムの略で、高性能なパッケージ基板に不可欠な絶縁誘電体フィルムです。AI アクセラレーターや HPC チップは、高密度で高速な信号伝送を可能にするため、この ABF 基板に大きく依存しています。
味の素ファインテクノがほぼ独占的に生産していると聞いていますが、その供給が逼迫しているのでしょうか？
その通りです。AI サーバー用チップの基板は、パソコン用チップの基板と比較して10倍以上の ABF フィルムを使用するため、 AI 需要の爆発的な増加に生産が追いついていません。この供給不足に対応するため、イビデンなどの主要基盤メーカーは大規模な設備投資を実施しています。
そして、その投資資金の一部は、NVIDIA やインテルなどのハイパースケーラーが前払い金として出資していると、それほど喫緊の課題なのですね。
ええ。上位4社の基盤サプライヤーの設備投資額の約 50% を、これら顧客が共同で出資しています。これは AI 半導体の生産と市場投入に直接的な影響を及ぼしており、特定の材料や部品の供給確保のために、製造パートナーとより密接な関係を築く新たなビジネスモデルが形成されつつあります。
サプライチェーン全体で協力し合うのが重要ということですね。次は、ハンミセミコンダクターが次世代 HBM 向けに第二世代ハイブリッドボンダーを発表したというニュースです。ハイブリッドボンダーとはどんな装置ですか？
ハイブリッドボンダーは、HBM の多層スタック生産に不可欠な装置です。従来の金属バンプを使わず、チップとウェイハの同配線を直接接合する CU2CU ボンディング技術により、接続ピッチを大幅に微細化できます。
それによって、HBM の性能はどのように変わるのでしょうか？
これにより、二重層を超える DRAM 台の積層が可能になります。これは、HBM3E や将来の HBM4、HBM5 といった次世代メモリーにとって不可欠な技術革新であり、データ転送速度の向上と電力効率の改善に大きく貢献します。
ハンミセミコンダクターは、HBM 向けの TC ボンダー市場で高いシェアを持っているそうですね。この分野でも主導的な地位を確立しようとしているのでしょうか？
はい。同社はインチョン市に約1000億ウォンを投じて専用工場を建設中で、2025年上半期に完成予定です。この大規模な生産能力への投資は、HBM 市場における技術革新と供給体制に大きな影響を与え、ハンミセミコンダクターの主導的地位をさらに強固にする狙いがあります。
AI 時代における後工程装置メーカーの役割はますます重要になりますね。続いて、SK ハイニックスが青州に HBM パッケージングハブを建設し、AI メモリー能力を拡大しているというニュースです。これはどのような意味を持つのでしょうか？
SK ハイニックスは、AI 半導体市場の競争が、従来のウェイハ製造といった前工程から、性能を左右する後工程へとシフトしていることを明確に示す動きとして、青州テクノポリスに大規模な先進パッケージング施設を着工しました。
やはり AI チップの性能には、パッケージング工程が非常に重要だということですね。この新しいハブでは、どんな能力が強化されるのですか？
はい。この施設を通じて HBM の積層技術、熱管理、そしてテスト能力を強化し、市場におけるリーダーシップを維持することを目指しています。AI アクセラレーターの生産ボトルネックを緩和し、NVIDIA や AMD といった主要な AI チップメーカーへの供給強化にも貢献するでしょう。
自社でパッケージング能力を強化するのは、業界のトレンドなのでしょうか？
ええ。半導体メーカーが後工程技術と能力を自社で強化する、いわゆる IDM2.0 戦略の一環ともみなせます。先進パッケージングへの戦略的投資は、将来の AI 半導体の性能、コスト、そして市場投入時期を決定する上で、ますます重要な要素となります。
AI の進化が、半導体産業の構造そのものを変えているのですね。トロイさん、サムスンエレクトロニクスも HBM4 向けにハイブリッドボンディングを導入し、リーダーシップを確立しようとしているというニュースですが、その詳細を教えてください。
はい。サムスンエレクトロニクスは、国内生産施設に HBM4 専用のハイブリッドボンディングラインを段階的に導入しています。この技術は、DRAM 台とロジック台の間を直接同配線で接合し、チップ間の間隔を短縮できるのが特徴です。
チップ間の間隔が短くなると、どのようなメリットがあるのでしょうか？
信号経路が短くなり、データ転送速度が向上するだけでなく、発熱も効果的に緩和されます。サムスンは、このハイブリッドボンディングの導入により、世界で初めて HBM4 の量産出荷を成功させ、すでに NVIDIA を含む主要顧客への供給を開始していると見られています。
世界初の量産出荷ですか？これは HBM 市場での大きな強みになりそうですね。
その通りです。サムスンは JEDEC 基準の要 Gbps を約 46% 上回る 11.7Gbps。 そして HBM4E では 3.3Tbps から 4.0Tbps という驚異的なデータ処理速度を達成する可能性を秘めています。 SK ハイニックスやマイクロンといった競合も追随しており、市場競争はさらに激化するでしょう。
高性能化と競争の激しさがよくわかります。SK ハイニックスも負けてはいませんね。12層ハイブリッドボンディング HBM スタックの検証を発表したというニュースが入ってきています。これはどんな技術なのですか？
はい。SK ハイニックスは高帯域幅メモリーモジュール向けハイブリッドボンディングパッケージング技術のぶどまり改善を発表し、12層の HBM スタックをハイブリッドボンディングで検証済みであることを明らかにしました。これは次世代 HBM の多層化目標達成に向けた大きな一歩です。
12層の HBM スタックですか？バンプを使わずに直接メモリ層を接合する技術なんですよね。
その通りです。これにより、チップ間の距離を極限まで短縮し、データ転送速度の向上と消費電力の削減に貢献します。これは、より高速で複雑な AI ワークロードに対応するために不可欠な技術です。同社は量産適用に適したぶどまりレベルを目指して作業を進めていますが、具体的な数値は公開していません。
ぶどまりの課題もまだあるということでしょうか？
ええ。具体的なぶどまり数値の非公開は、まだ技術的な課題が存在する可能性を示唆しています。特に多層スタックにおける正常度や熱管理は引き続き大きな課題です。しかし、この技術の確立と量産ぶどまりの改善は、次世代 AI メモリーの市場投入を加速させ、同社の市場優位性を強化することになるでしょう。
AI メモリー競争の最前線が伺えます。最後は、サムスンエレクトロメカニクスが住友化学グループとガラスコア基盤の JV 設立に向け、MOU を締結したというニュースです。ガラスコア基盤とは何でしょうか？
ガラスコア基盤は、次世代パッケージ基盤の革新材料です。従来の有機基板と比較して熱膨張係数が低く、平坦性に優れるため、AI や HPC 向けの高密度、大面積先端半導体パッケージ基板の実現に不可欠な技術とされています。
有機基板が抱える反りや熱管理の課題を解決する、画期的な材料ということですね。
その通りです。サムスンエレクトロメカニクスと住友化学グループは、ガラスコア製造のための合弁会社、JV 設立に向け MOU を締結しました。住友化学グループの子会社、ドンウーファインケムのピョンテク拠点が初期生産拠点となり、量産化を目指します。
この提携は、半導体産業にどのような影響を与えるでしょうか？
この提携は、先端パッケージング材料市場における重要な動きであり、ガラスコア基板の商業化を大きく加速させるでしょう。サムスンは安定供給を確保し、自社の先端半導体パッケージング技術における競争力を強化できます。将来的には、この材料が HBM 積層やチップレット統合の標準材料となる可能性も秘めています。
新しい材料が半導体の未来を大きく変えることになるのですね。
今週の半導体あと工程ニュースは、AI 需要が牽引する先端パッケージング技術への大規模投資と、サプライチェーンにおける競争、そして新たな材料開発の重要性が浮き彫りになりました。コアスや SOIC、ハイブリッドボンディングといった技術が、AI チップの性能向上と市場拡大の鍵を握るでしょう。
そうですね。TSMC や HBM メーカー各社の積極的な動きは、後工程の重要性を再認識させます。特に、供給のボトルネックを解消するためのサプライヤーとの協力や、ガラスコア基板のような新材料への挑戦は、この分野が今後も進化し続けることを示唆していますね。
A、AI 技術のさらなる普及には、後工程の革新が不可欠です。来週も、この進化の最前線をお伝えしていきます。
トロイさん、今週も大変勉強になりました。半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。